宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。いやー、ついに3月です。いかがお過ごしですか？
ナセルさん、花粉厳しそうだね。
はい、花声です。ですね、今回は名古屋のヘビーリスナーさん覚えてますか？
もちろん、
もちろん。
カズくん、時間があったよ。時間があったよ。まあ、名古屋のヘビーリスナーさんからですね、今回もメールをいただきましたが、ちょっとお叱りのメールです。ちょっと読んでみたいと思います。放送聞かせていただきました。ありがとうございました。欲しかった答えはカズくんが言ってたのが近くてですね、あはは。お経なら法話でお経の意味を教えてくれるような感じでお聞きしたいですね。モスクに行ったのは通常礼拝です。コーランの一節を読み上げてるんでしょうけど、その内容、意味はってことですかね。またネタがない時にでもお答えいただけたら嬉しいです。というメールをいただきました。どんな質問か覚えてますか、カズくん？
もちろん。まあ、あれですよね。ナセルさんが怒られてるっていうやつですよね、これは。
そうなのか。
僕とタクちゃんは違うってやつですよね。
タクちゃんここでは触れられてないけどね。
うん。
まあけど難しいですね、やっぱり。宗教を代表してこう話してるわけではないので、ちょっとこんな感じでしかお答えできなくて申し訳なかったですが、懲りずにまたご連絡いただければと思います。ちなみにですね、ピカステの感想とかメッセージはですね、基本的に3つの方法で受け付けております。1つは Facebook、 ピカステの Facebook ページがありますので、そちらにメッセージを送っていただければ、ピカッピーが返事を送ってくれますので、ぜひこちらメッセージを送ってみてください。他にも Gmail、 ピカステ @gmail.com か Twitter でハッシュタグピカステでも大丈夫です。なので Facebook かメールか Twitter、 この3つの方法でメッセージをいただけたらと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
Gmail のピカステは TIKA、
貼っときます。
ローマ字読みってことでいいのかな。
そうです、そうです。皆さんからのお便りお待ちしております。ねえねえねえねえねえねえ、ちょっと聞いてくださいよ。4月の1日にですね、今度は山梨に行くことになったんですけれども、なんか山梨でいいところ知ってます？
カツ丼屋さん？
ない。いや、あるだろうけど、わざわざ行くところではない。
答え方がおかしいよね。ないと。
カツ丼屋さんはありますよね。
カツ丼屋さんはあるけど、俺はそういうのを求めてない。
ラーメン屋さんでもいいですかね。
ラーメン屋さんでも、いや、わざわざ俺、そんなの求めてない。
カツカレー屋さんでもいいのかな？
そんな専門店あるかな？
わかんない。
山梨って行ったことあります？
あるよ。
ありますよ。
年末も行ってきたよ。
あ、そっかそっか。僕、山梨って行ったことね、あんまりないのよ。清里は山梨だっけ？
でも、あれだよね。相模原の隣は山梨だよね。
うん。
ね、うん。
ね。多分ね、
うん。そうです。
そうだよね。そう、なんかだから、中央道で乗ると、なんだっけ、富士野っていうあたりを越えると、あ、山梨だって感じたんですよね。
近くて遠い場所なんですけれども、なんかおすすめ教えてください。
ぶどうでしょ。
ぶどうですね。
カズ君乗ってきてそれで済むと思うなよ。
もう有名ですもんね、向こうは。
いや、4月だぜ。
ナセルさん、あとあれだ、ワイン。
そうそうそう。
いや、ムスリムだぜ、俺。
ああ、そうだった。私、年末というか、前ちょっとね、お話したかもしれませんけど、山梨県の、まあ、あれも端っこなのかな、長野県との境で北杜市というところに、時々年に何回か、家族で行ったりする、ところがあるんですけど、そこに行くときにこの前、高速を途中降りてですね、下をずっと走ってったら、 かなりいろいろな、やれ桃だ、やれぶどうだ、やれ信玄餅だってね、お土産屋さんがこう、国道沿いに軒並み出てて、あの辺なんだろうね、ぶどう狩りとか、ああいう、ね、ぶどう畑なのかなとかって思うんですけど。
信玄餅はね、美味しいよね、確かに。食べづらいけど。
おすすめは、北斗市まで行ってくれれば、サントリー工場とかですね。それから、シャトレーゼの工場があってですね。
あ、聞いたな、それは。
まあ、アイスクリーム食べ放題。
だけど、甲府なんですよ。
ちょっと手前ですね。ちょっとじゃないか。
だいぶ
車で行くの？
いや、僕、車ないから。
電車？
八王子まで出て、八王子から電車。
電車か。じゃあ、水上バスに乗るぐらいでいいんじゃないですか？
水上バス？
うん。
そんなのあるの？
なんかね、富士五湖のどこかで、バス乗ったまんま湖に突入みたいな。そんなバスがあるらしいですよ。
全然知らない。
そんな富士五湖な、あるんだ。山梨県ですよね。
あ、山梨か。うん、山梨ですよね。
いや、いいんだよ。
山梨ですよね。
富士五湖ね。富士五湖でワカサギ釣りってのはいいよ。
あー、確かに。
4月ってできるんです？
4月でワカサギ？ワカサギってなんか氷に穴開けて釣るイメージなんだけど。
いや、船から釣れるし、まあ、氷が厚く張ってるとこだったら氷に穴開けてやることもできるけど、ごくごく一般的には、船からかな。その方が釣りやすいしね、みたいな感じですかね。富士五湖で。最古の、ワカサギがかなり、型が大きくてですね、釣りごたえがあると。ただし、食べるときはちょっと骨が強すぎると。骨が硬くてですね、揚げ物、天ぷらじゃないや、なんだっけ。フライ？フライにして、食べるにはちょっとですね、なんか硬いという噂を聞いたことがあるんですけど、私はまだ釣ったことがないので、最古では、ね。でも、ちっちゃいところ、ちっちゃいやつだと、揚げていくといいですね。
うん、
ありがとうございます。もう、本当にイメージが武田信玄しかないんですよ、僕山梨って。
温泉は温泉。
そう。温泉はけど、信州の方、信州は長野と山梨の間？
いや。あっちこっち、それは富士山のとこですからね。
うん。
温泉ありますよ。
うん。
温泉行ってこようかな。
温泉行ってこようかな。
まあ、あれじゃないですか。富士山に登ったらいいんじゃないですか。
俺ね、富士山ね、登ったことないんですよ。
これを機に。
これを機に。
山梨側から登る。
だけど、山開きってまだでしょ。富
士山。まあいいんじゃないですか。
いや、すげえ無責任発言。
ちょ、遭難するとちょっと迷惑なんですけどね。
4月って言ってもさ、4月1日行ってくるんで、まだ冬だよね。
まあ無理ですよね。
富士山的にはね。
はい。
行ったら遭難するよね。
100% 無理ですね、多分。
夏でも厳しいのに。
だからまあ、エイプリールですから。
行ってきますって言って。エイプリールフールだよ。
エイプリールフールだから。
それは4月だからって言ってるのと一緒だよ。
エイプリールフールだから、行ってきますって言って、その辺の富士山登ってみるとか。
その辺の富士山って何？
意外とね、山梨県、富士山見えなかったりすることもあるんだよね。
近すぎてってこと？
僕、この前ね、なんだっけ、さっき言った、下の道、国道走ってたら、温泉がありましたよ。今、ディレクター情報だと、伊沢温泉が一番近いということですけど、ほうほう、私が行った時の、なんだっけ、国道沿いにあったのは、それ多分ね、駅の近くだったと思うんですけど、いろんなホテルがね、自分のところで温泉やってたり、日帰り温泉だったりとかっていうのがあるんで、ナセルさん好きじゃなかったっけ、そういうの。
大好きです。温泉大好き。じゃあ、伊沢温泉は駅から近いの？
いやいや、伊沢温泉は多分温泉地帯っていうことだと思うので。
うん、だから、その近くに駅はあるの？ってこういう。
近くにあるでしょう。あるいは、そういうところは最近ね、シャトルバス出してたりするかもしれないし、僕が見たのはもっとなんか、お手軽なリーズナブルな、なんていうの、スーパー銭湯の温泉版みたいな。
あ
のもあったよ、結構。ホテルとかが、やってて、日帰りどうぞ、みたいなのが、駅近くだとそういうのがあるんじゃないかなとは思うんですよ。まさに甲府駅なの？
まさに甲府駅ですね。甲府駅なので、 ぜひ甲府というか山梨周辺に住んでる方ね、これ機会に来ていただければと思います。宣伝宣伝。
まあダメなら銭湯に行くだけでいいんじゃないですか。富士山も見えるし。
っていうか山梨の人にね、来てほしいって言ったら、こう山梨を褒めないといけないからね。ちゃんと調べていってください。いろいろと名物を、
はい。調べていきたいと思います。リスナーさんね、毎回申し訳ないですが、リスナーさんで山梨の方いらっしゃいましたら、また山梨に詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひおすすめの場所を教えていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
ただし皆さん、山梨の皆さん、その日はエイプリルフールですからね、わかってますよね。
わかんない。宗教にまつわる数字の話のコーナーです。現在まで、たくちゃん3ポイント、かずくん2ポイント、なせる追い上げて2ポイントとなっております。
あれ、6回しかやってないのに、なんで合計7ポイントなんだろうね。
どっかでダブルポイントあったんですよね。
そうそうそうそう。俺とかずくんが1ポイントずつもらったのがあったんだね、確かね。
自分じゃんかよ。
そうそう。でも、ナセルさん休んだ時だからね。
はい。
はい。
はい。で、今回はですね、7です。7にまつわる宗教の話、ある人、挙手！
はーい。
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 今回俺パス。
パスなの？
ない。
意外。意外。
とりあえず手あげましょうよ。
ない。じゃんけんで勝ったらなんか無責任になってまた怒られるから。ない。
じゃあ、
は
い、じゃんけんしましょう。
最初はグー。
グー。じゃん
けん。じゃんけん。ほい。
チョキ。
勝った。グーです。あ、ごめん、はい、俺グーって言わなかったね、今ね。でも画面ではグーを握りしめてたので。
じゃあ、タクちゃん。
はい。7ですね。キリスト教は7とにかくたくさん出てきますね。まずは、神様が創造した最初の1週間。あれ7日間ですよね。で、7日目に神は、その創造の技を休んだっていうのが7ですよね。他にも、イエス様の言葉の中に、ペテロが、人が私に悪いことした場合何回許せばいいでしょうか？ 7 回許せばいいでしょうかって言ったのに対してイエス様は7の70倍許しなさいっていうそういう言葉があるんですけど、そういう、なんていうかな、7は、たくさんありますね。
たくさんあるということで。なんか一つに絞って紹介してくださいよ。
あ、一つに絞る。
うん。
そうですね。
いっぱいある中でもこれはっていう。
そしたらば、最初の7日間なのかなとかって思うんですよね。最初の7日間とかっていうと、なんかジブリファンの人にはですね、巨神兵の火の7日間とかって言われそうなんですけど、誰も言わないか、そんなこと。実は、神様は一番初めに、天と地を創造する。その創造の過程の中で、光が作られたりとか、地上と空が作られたりとか、海が作られる、そこにいる植物、動物、そして最後6日目に人間が作られて、7日目に休んだっていうのが、一番最初の、聖書の一番最初に書いてあるんです。で、この7日目に休んだっていうのが、まさに今1週間が7日間であるということの、理由なんですよね。ただし、日曜日は、実は最初の日ですね。カレンダーを見て、今月曜始まりのカレンダーがあるのであれなんですけど、だからユダヤ教は実は土曜日が安息日、休みの日なんですね。それは7日目に神が休んだっていう旧約聖書に基づいているとですね。で、キリスト教はですね、その後こう、イエス・キリストが、現れて、イエス様が十字架にかかって3日目に蘇ったのが、週の初めの日だったと書いてあるので、週の初めの日、つまり日曜日に、礼拝をし始めたっていうのが、一週間の始まりの日に、礼拝をして、その後、7日間があるというふうに、こう、数えていくっていうのが、キリスト教的なことかなということで、このぐらいでいいでしょうか？
すごい真面目に語っていただきまして、ありがとうございました。
あ、いつも通りだね、いつも通りだね。
もう、たくちゃんとは思えない真面目な話っぷりで。
はい。
たくちゃん、1ポイント。
イェーイ。
獲得。です。
じゃあ、次僕の7を。
言えば、今回ポイントもらえると。でも、ナセルさんいるからダメかな。でしょ。
ダメダメ、もう時間押してるから。
ナセルさんパスって言うから。
ダメダメ。
DJ ダクちゃんの、ランランラジオは楽しいな
新しく始まりました。一人コーナーということでですね、私はですね、ラジオについてですね、語らせていただきたいな、というふうに思っております。私実は昔からラジオヘビーリスナーでしてですね、で、昔はまあ、そうは言っても、まあね、学生の間とかは昼間は聞けないんですけど、いわゆる深夜ラジオから始まったという感じです。まあ、一番初めにハマったのは、多分、伊集院光のオールナイトニッポン、他、オールナイトニッポンだったかなというふうに思ってますけど、皆さんオールナイトニッポン知ってます？
知ってます。
チャラチャ、チャチャラチャチャチャチャってやつね。
知ってます。
聞いたことあります？
あります。
聞いたことは、そのテーマ曲だけは聞いたことあるけど、まともに聞いたことはないかな。
あ、ほんと。なんか最近はね、多様化してて、どうも、もともとね、1時から3時、3時から、あ5時みたいな、1部と2部ってあった時代に僕、
ま
あ、
深夜ですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、深夜。でも、なんか、オールナイトニッポンゴールドみたいなのがあって、それだと12時からやってたりとかっていう、まあ、いわゆるオールナイトニッポンの冠をつけてですね、やるっていうのが、当時の、当時じゃない、最近のいろんなやり方であるみたいですね。で、やっぱりね、昔、ほら、有名なところではさ、たけしさん、ビートたけしとか、松任谷由実とか、いろんな人がですね、オールナイトニッポンやってたので、今日ちょっとその、私のラジオのスタートのオールナイトニッポンについてちょっとお話ししたいかなと思ってるんですけども、私実はですね、ハマったのはですね、オールナイトニッポン2部なんですね。ということは、夜中3時からですね、朝5時までという番組にハマってましてですね、最初は水曜日だったかな。で、パーソナリティによってこう曜日がどんどん変わっていったりするんですけど、そんなこんなで、ラジオの、帝王と今は言われてます、伊集院光のオールナイトニッポンからスタートしていましたね。あの頃は本当にこう、なんていうかな、本当は勉強しなきゃいけないのに勉強してるふりをしてですね、夜中中ラジオを聞いて勉強した気になっていたという、そんな時代がありましたね。
それが、いつの頃それ。
高校生受験生、の頃かな。だから、そう。で、しかもこう、悪い友達にですね、誘われてですね、伊集院さんの、イベントとかにも行ったりしてですね、彼は当時オペラの怪人、伊集院光のオールナイトニッポンとかってやってたんで、親にはですね、うん、これからちょっとオペラのコンサートとか言ってですね、まあ、嘘ではなかったんですが、オペラの、リサイタルに行ってくるとか言ってですね、伊集院さんのイベントに行ったのを、なんか今でも懐かしく思い出しますね。それが今はね、なんかTBS の昼の、なんかメインパーソナリティを務めていたりなんかしててね、非常にこう、俺は先見の目があったなと、あの人のおしゃべりについてってよかったなと、そんなことを思っているんですが、ただそこからですね、始まった私のラジオ好きは一時期まあ、テレビに押されてなくなりましてですね、それが復活したのが今から5年前、あ、6年も、6年前か、東日本大震災だんですね。東日本大震災で私はラジオデビューじゃなくてですね、実はその後の、地デジ化によってですね、我が家のテレビがなくなり、それ以来ですね、またラジオを復活しています。まあ、今、最近聞いてるラジオをこれからもお届けしていきたいな、紹介していきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、今回は、山梨と、7にまつわる宗教話とタクちゃんの新コーナーでした。タクちゃん喋り足りない？大丈夫？
まあ全然足んないけど、
多分すげえ不完全燃焼っぽい感じだけど、
ちこちズバズバ切られてるとは思うので、
うん、
まあ今皆さんにはね30分以上喋ったかなと思うんですけど
ね、本当にもう長かったですよ。
だいぶざっくり行かないと放送乗らないからねこれね。
あ、そうね、まあ30分は嘘ですけど4分きっちり喋りました。次回以降も、 10分でも20分でも時間があればやりますので、ナセルさんの時や家族の時も僕喋りますので、もし必要なら言ってください。あとタクちゃんどうぞとか言ってくれれば、喋りますので、よろしくお願いします。
ないないないないないない。
はい。ないか。
ないよ。ということでですね、今回は最近食べて、これ美味しいと思ったものを言って終わりにしたいと思います。
いちご、カズくんでした。
モンブラン、タクちゃんでした。
塩味のね、バームクーヘンっていうのが、この間売ってて思わず買ったら、めちゃくちゃうまかったです。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオ、聞かせ
ピカステ。超宗教コミュニティラジオピカステは、毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレス、pikaste@gmail.com まで、ご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。